大橋と
画伯の
大魔王は
お年頃。
大橋さん人の善意は信じますが、やられたらやり返す、倍返しだ。それが私の流儀でね、覚えておいていただこう。
あれ、なんかどっか今年の夏あたりに聞いたセリフなんですけど。
そうなんです、これね、夏あたりから始まって、9月ぐらいに終わったんっけ。
そうですね、
まあ、半沢直樹日曜ドラマ、はい、半沢直樹なんですけども、
はい、
何2回言うたんよ今。
いやいや、
なんかあまりにも半沢直樹って言うんで、
はい、
実際にその放送でドラマ見えることはまずないんで、
はい、
仕事してるんで、
うん、
オンデマンドって便利ですよね。
はい、そうですね、
で、これなんだっけ、U-NEXT かなんかいう、僕、はいはいはい、オンデマンド入ってるんですけど、そこでもう TBS なんかあるんで、うん、TBS のもうそこで見れるんで、それで TBS に課金かな、課金するかな、どっちにあるんかな、うん、で、期間限定1ヶ月ぐらいかな、
はい、
考えずっと見れるんですよ、
はい、
で見てましてね、
うん、
で、まあ、携帯、スマートフォンね、
はい、
でも視聴できるんで、
はい、
それでも見てまして、
はい、
7週見ました。7回見ました全部。
え、それは放送は全10回だったと思うんですけど、
はい、
それを7週したっていうことです
か。そう、7週しました。はい、あまりにも面白すぎて。
見ましたか、7週しちゃいました。
いや、他にも面白いドラマありますよ、たくさん。でもここまでね、なんか興味引かれたっていうかね、
うん、
もうなんかね、一言には思えなかったですよね。
ああ、そういう風なな
んかね、
うん、思いにとらわれましたか。
で、調べますとですね、
はい、
僕の誕生日ご存知でしょうけど、
はい、
1969年12月9日生まれなんですね、
はい、
まあ、ギリギリバブルの最後の組なんですよ。
うん、まあそうですね。
で、まあ、18で僕会社入ってますんで、
はいはい、
ちょうどバブル時代で、
はい、
ビール会社だったんで、
うん、
今朝日に入ったんですけどね、
うん、
ビールの1位シェアがキリンやったんですよ、ずっと、
うんうんうんうん、
それをスーパードライができて、
はい、
スーパードライが上回ったっていう年だったんですね、僕は入社した年は、
うん、
だからもうすごく売れましたし、
うん、
それこそタクシーがもう全然拾われへんかったっていう話ね、うん、最近はその、はい、今の人らに言うても信じないんですけども、
はい、
もう全くなかったんですよね、うん、梅田っていう大阪の場所がありますけども、はい、御堂筋っていう場所がありますけども、
はい、
そこのなんあれ片側8車線ぐらいあるんかよ、6車線かね
、はい、
あるんですけど、それね、今見たら、
はい、
タクシーが両側に、
うん、
二重駐車みたいなことして、
うんうん、
タクシーが有り余ってるみたいなことね、
はい、
よく見ますけども、ようバックしてるタクシーが大阪では見られるみたいな感じのことね、
はい、
ようありますけども、
うん、
まあ、あんな全くなかったからね、
うん、
一台もなかったから、
うん、
でそこでね、アサヒビールと、JR 西日本の両方の会長されてた方がおるんですけども、
はいはい、
名前もあんまりあれで言えないですけども、
うん、
その方、
うん、
実は
某
有名な銀行の第二営業部部長やった人なんですよね。
ほうほうほう、
はい、
う
ん、がその来られて、
うん、
で、まあ僕も新入社員でしたから、
うん、
いろいろ話させてもらいましたけども、その時にね、海外に目を向けて、僕海外に行きたいです、
はい、
そういう仕事をしたいですって言ったら、
はい、
なんて言ったと思います？今はこれからはもうネットがすごく充実するんで、
はい、
日本にいてもできるよって言われた。
ほう、
先見の明がすごいですね、
その時点でということですよね、ほう、
もうこれはもう第二の半沢直樹ですわ。でタクシー、
はい、
タクシー何台いるんだいって、そのみんな応援の人が来てるんで、
うん、
帰られへんと、
うん、
片付けしたら、
うん、
タクシー何台いる、そうですね、5台ぐらいいりますかねって話したら、
はい、
電話して、
はい、
何々銀行の何々だけど、うん、5台用意してくれるって言ったら2秒できましたね。
2秒、
はい、まあ、2秒大げさやけど2分できました、タクシーが。
おお、
はい、すごいね、多分悪いことしてやるな。でもアサヒと 西日本言うてしまってるから調べたら分かんないけどね。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
そんなことですわ。で、
はい、
まあ僕1969年12月9日生まれなんですけども、
はい、
半沢直樹さん、
うん、
1970年12月8日生まれなんですね。
半沢直樹さん、
ニアミスでしょ。はい、
うんうんうん、
ニアミスですね、完全に。
まあそうはそうですね、
うん、1年下の誕生日1日前という、
うんうんうん、
これはこういう男になりたいなと思って7回も見ましたね。
はい、なるほど、
うん、
そうね、
はい、
まあやっぱり今年の夏はみんな、
はい、
半沢直樹を見てたんじゃないかっていうぐらいのね、感じになって、ものすごいブームになって、
はい、
テレビ見なくなったって叫ばれてましたけど、そうじゃないと、
うん、
そういう風に出来のいいドラマとか、
うん、
見せるコンテンツがあれば、
はい、
みんな見てくれるんだっていうことを改めて認識した作品だったんじゃないかなというところが私思いましてね、
うん
うん、やっぱりあの最初はそうでもなかったと思うんですよ。確かにあの堺雅人主演というところで、脇を固める役者の皆さんもかなり強力だったので、
はい、
最初からまあ 20% に近いところで始まったんですけど、
うん、
みんなあのその話の中身の面白さにどんどんどんどん引き込まれていきまして、
は
い、最終的にはまあ 40% 超え、であの、視聴率ということで言えばもう史上3位とかっていう視聴率になったドラマっていうね、
うん
う
ん、
ことで本当にあの大ブームの作品になったわけですけれども、その半沢直樹を、
はい、
なんと7週、
ね、
はい、7週70回
5億だぞ5億なんだその目は、ステンションに土下座でもしたまえ。
一郎だね、
はい、
江島副支店長が、
やってほしいんか始まりましたけど、別にうちの銀行でなくてもよかったんじゃないの。いえ、温厚じゃないとダメです。私の実家は小さなネジを作ってる工場ですねねえ、
あのね、
はい、
面接から始まるっていう、
そうそうそうそう、ぜひ恩返しがしたい、そう思っております。
まあまあまあまあ、なんかあのその堺雅人さん、まあその半沢直樹演じられた堺雅人さんのモノマネをされてる時の第一画伯が、
はい
はい、堺雅人さんのモノマネをされてる松村邦洋さん
バウバウ、
うん、
バウバ
ウみたいな感じがしました。
まあ似てもないですけどね、言うても、
いやいやいやいや、
はい、
うん、なんかあのああいう役をする時の堺雅人さんいいなっていうね、
はい、
なんかあの凄みがあるというか、マークし立てるような感じで話をするとき、なんか楽しいんでしょうね、本人もきっと。
でしょうね、
うん、
うん、
まあそれは半沢直樹の後にもリーガルハイというね、ドラマ、まあ今のクールでやってるドラマやってますけど、
はい、
半沢直樹からコミカドケンスケっていう、まあ、うん、キャラとしては全然違うんですけど、それもやっぱりマークし立てるというか、もうベラベラ喋ってるっていうことではきっとご本人楽しいんだろうなっていうのが感じられるところで、うん、
莫大な量ですね、セリフが
すごいセリフ量ですから、
うん、
よくあれだけのしゃべりができるなと、
うん、
セリフをね、
ええ、
覚えるだけであれば、で話すだけであれば誰でもできるかもしれませんけど、
ええ、
役者さんがすごいと思うのは、
うん、
そこに感情を込めたりとか、
はい、
っていうところ、相対する他の演者がいて、
ええ、
それとのやり取りの中で、
うん、
やっぱりそのセリフを吐き出していくっていうところがすごいなと、
ね、
本当に
顔のだけの演技とかもやっぱりすごく容器あったんですけど、やっぱりすごいなと思いましたね。まあそんなすごいなって僕みたいな言うたらあかんなんですけど、
いやいや、一般視聴者がすごいなと思うんだから、うん、やっぱりあの本当にすごいなと思いますよ。あの朝の支店長役ね、あの大阪編だった前5話の部分までの、
はい、
そう、あの石丸幹二さんが、
はい、
あのその顔を近づけるシーンがあった時に、
はいはいはい、
いきなりその本番が始まった時に顔を近づけてきて、ものすごいびっくりしたっておっしゃってましたよ。そう、すごい、あの、うん、そうだな、話始まった時のその脇を固める人たちがやっぱり魅力的だったんでしょうね、
うん、
まあ、全体的に魅力的だったんですけども
、そうですね、
うん、うん、
そうですね、
その朝の支店長役の石丸幹二さん、
はい、
違いの分かる男ですよ、かつての、
うん、
あのネスカフェのね、
コ
マーシャルにも出てらっしゃいましたけども、でまあ先ほどの 副支店長役の宮川一郎太さんもそうですし、はい、うん、あとあの東京本社のね、あの小木翔次長役、あのバンバンバンバン叩いてた首切り役の人、はいはい、あの元ビシバシステムのなんていう役者さんでしたっけ、名前ど忘れしてしまいましたけど、その小木曽次長役の人ね、はいはい、あの人もあのいい味を出されてましたし、
そうですね、
あと、まあ、ずっと全編を通して出演されてたっていうことであれば、うん、半沢直樹の同期役の泊忍を演じた、うん、あの及川光博さんとか、
はい、ミッチ、
ミッチとか、その近藤直輔っていうね、ちょっと精神病んでしまった役を演じられた滝藤健一さんとか、うん、もういい味を出されてましたし、
そうですね、
全般的にやっぱりあの役者が揃うと締まるんだなっていうことを強く思ったドラマでもありましたけども、
そうですね、でも僕ただ一つ気になるのが
何でしょうか、
金融庁検査楽しみにしててねっていう、あの片岡愛之助さん、なんであの歌舞伎区長、ずっと歌舞伎区長だったでしょう。
そうですね、うん、まあもうそういう風に演じてって言われてたんじゃないですか、
うん、だと思いますけどね、うん、
ラブリンはね、ラブリンって言ってしまいましたけど、はいはいはい、あの歌舞伎界ではラブリンという愛称らしいですね。すごい、あの普段ものすごい関西弁、大阪の人ですから、
あ、はいはい、
で、あの金融庁検査ってやってこられた時に、うん、このキャラもすごい立ってるなって思ったんですけど、
はい、
あのイメージがついてしまったら大変だなっていうふうに思いましたけどね、あれは。
そうだね、最初は国税局のね、うん、あれでしたけども、あの西大阪支店の時は、
はい、
阪急百貨店ね、
もうもろ阪急でみんな思ったと思いますよ、あの東京中央銀行ってその名称はいいけれども、うん、大阪西支店って言われても、うん、大阪の西かってみんな思ってたと思います、
う
ん、
あれは北やしここ、
いやいやいや
いやいやいや
って思いながらね、
でなんか、スマの方、舞妓の方かな、
はいはいはい、
うん、なんか明石会、明石の方ですけど、スマか、うん、の方に行くの、あの大田から走っていくシーンがあるんですけども、うん、歩道橋ね、梅田のね、こうあの上に歩道橋あるんですけど、うんうん、走っていってるんですけど、どう見ても阪神百貨店の方歩いていってるんですよね、走ってるんですよね、阪神電車乗ろうとしてるんですよね。いやいやいやいや、そのまま阪急乗ったらええでって、うん、反対やで走る方向って思ったんですけどね、まあ、うん、で屋上出たらスカイビルやし、
うんうん
うん、まあいろいろありましたよ、なんかいろんなことが、
まあそれはもう大阪の人が見たらツッコミをしたくなるところはあったと思います、
ツッコミのことたくさんでしたね、
まああの立地関係についてはそれはしょうがないですよ、
まあそれは東京もそうなんでしょうけどね、うん、言うても、
まあね、
あれ東京の本社の上のビルは、うん、あれ CG らしいですね、
うん、あそうですか、
下だけがほんまなんです、
あなるほど、そうですか、
すごい出来ですね最近のやつはね、
まあ違和感がない感じでしたもんね、だって、うん、
だからね半沢直樹はねもう7週も見てね、
はい、
もう何回も泣きましたしね、
うん
うん
うん、いやいやいやいや
いや、いや何回も泣きましたよそりゃ、
いやそら、
あの爽快ですね、爽快痛快ですね、
うん、まああの分かりやすい、
うん、
あの受けるドラマっていうとなんですけど、
はい、
分かりやすいドラマでした、
そうですね、
あの完全懲悪っていう立ち位置なのかなって思うところもあって、まああのうん、その TBS さんの作られるドラマっぽい感じはしたんですけど、うん、分かりやすいその、まあ、やられたらやり返す、うん、倍返しだっていうところもそうですし、
うん、
なんか善玉が悪玉を懲らしめるみたいな、
うん、
分かりやすいストーリーではあったなと思うんですけれども、
まあ得てしてでも半沢直樹さんがやってることは全部善なんかって言ったらそうでもないんですけどね、
う
ん、
そう
です、
それは原作の小説を読むとなおいそう分かるんですけど、
はい、
本来はまあその清濁飲み込むって、
うん、
いいこともあの清いことも、まあ、汚れてるところも全部合わせ飲んで、うん、それで、まあ、最終的にはっていうところがあるんですけど、
うんうんうん、
そういうところが結構薄められて、
うん、
あの表現されたのがドラマなのかなっていうことは私は見てて思いましたけれども、まあ、
確かにね、
もうちょっとドロドロしてるような感じはするんですよ、
あれ倍返しだっていうのもなんかあれなんですね、うん、別にその原作にはそんなに
そう強調されてるわけじゃない、確かにあのセリフとしては倍返しだっていうのはあるんですよ、うん、あるんですけどあんなになんか目立ってっていう感じではないと思うんですけどね、
なんかね見るところによると監督の名前忘れちゃいましたけど監督さんが、
うん、
あのその坂井雅人さんが、
うん、
その倍返しだって言った瞬間ああもうこれは他のやつに言わせたらあかんと思ったらしいんですよ、
あそうですか、
だからずっともう本人にしか言わさんようにしたらしいんですよ、
ああなるほどね、
うん、
まあ、劇中の登場人物としてはその人だけにしか言わしちゃダメでしょうね、確かに、
でも名言ですじゃん。
まあそうですね、今年のね流行語もしかしたらっていうところもありますし、はい、倍返しだが選ばれるかもしれませんけれども、そうですね。
もし5億回収できた時は土下座して詫びてもらいます。
できるもんならねやってみたまえっていうね、
朝の支店長とのや
り取りが、はい、悪役は悪役というか悪い立ち位置の差は悪くという感じ、はい、はっきりした感じでしたね、うかじさんもね、なんか最初大阪弁やったんですけども、すんごい大阪弁じゃない大阪弁やったんで、途中から東京弁に変わってましたからね。
だって気持ち悪かったですもん。壇蜜もなんかその愛心役でね出てて、道頓堀の前で坂井雅人さんと二人で話してるシーンで急に関西弁使い始めて、あ、気持ち悪いと思いましたから、
あんたうちに惚れたんちゃう。
ねえ、いやもう本当に秋田美人があんな風に、無理な関西弁を喋るとダメですよと、
壇蜜さんも脱いじゃいましたけどもね、
まあね、
いいですね、なんか良かったですよ。もう本当に7回見て、まあ8回目も見るんちゃうかと思ってるんですけども、
なるほど、
その視聴期限が、まあこの放送の時も消えとるわけなんですね。
あ、なるほど、
なもんで、あのブルーレイ、
ブルーレイ
ボックス、
はい、
12月26日発売。予約しちゃいました。もうね、見るよ、また見るよ。僕まんまとあのソフトバンクの戦略にも多分ハマってると思うんですよね。
コマーシャルで、あ、まあ確かにね、
お父さんと娘出てますからね、シアト家の。
だってもうお父さんと娘もそうですし、で、今坂井雅人さんを起用したはいいし、でさらに言ってしまえば鶴瓶さんも起用してしまってるんで、ああもうこれ完全に半沢に乗ってしまってるなっていうのが、よくよくわかるコマーシャルでございます。
映画映画やなことそったあの人のとのつながりだけは大事にしや、
あれね、
なんでカナダやのに大阪弁なんですかね、
もう関西弁の役しかできんからでしょ、そこはね。
あの子供ちゃんも子供役の子もなんか CM 最近よう出てきましたね。
ほんまですか、
やっぱりすごいですね、ドラマの効果っていうのは、で今年の流行語大賞は僕倍返しだと思うんですけどね、だからみんな巷によるとジジジェアっていう話で、
どうでしょうか、
アマちゃんの方の、
今年入った時はあの今でしょうっていう感じやったんですけど、で途中でジェジェジェになって、で最終的には倍返しでなんか収まりを見せるような気もするんですけど、
わからんで、ね、私からあのブラックホースで激おこぷんぷんまる文化めちゃかわいいやってるかもしれんからね、わからんで、
まあそれはね、そうですね、
おこですよおこって言って、
激おこぷんぷんまる、そうやな、坂井雅人さんの演じるキャラはなんか激おこぷんぷん丸な感じがしましたけどね、
でもあんな人ねいいですよね、友人にいたらね、すごくいいですよね、
いい、僕が半沢直樹を見ようと思ったのは、その別にあのブームになるとかっていう前から見ようと思ってて、まあ、なんでかって言ったら堺雅人さんが主演されるからっていうところだったんですけど、あ、やっぱりいいなと思ったんですよ ね、今年に入ってから、今年に入ってからかな、南極料理人という、まあ、やっぱりこれも堺雅人さんが主演された映画なんですけど、見て、あ、やっぱりいいなと思ったんですよね、あのものすごい誇りする作品なんですけど、こちらも、近所 の、 あのゲオに行って、であの DVD を借りたんですけど、でなかなか借りられなくって、あのずっとずっと待って、で繰り返しゲオに出向いてやっとあったと思って見られた作品だったんですけど、この間久しぶりにもう一回見ようと思って、いたらやっぱりなくって、でもそれまではなかった、あのブルーレイディスクが隣に置いてて、あ、やっぱりこれも坂井雅人さんの人気に便乗したりしてるのかな、いや、まあ作品もいい出来やし、きっとまあ業務分かったんだなと思いましたけどね、そのまあ南極料理人という作品についてですけども、
まあ、そんな雅人さん好きの大橋さんね、あれですけども、なんつうんかな、まあ、今大阪編の話をずっと、ね、相撲だったら相撲でこんだけ時間かかるんですけど、半沢直樹でえらい時間取りすぎちゃうみたいな感じになってません？
いや大丈夫ですよ、
大丈夫ですか、
相撲よりも短いぐらいの感じでまだ実は、
あ、ほんまですか、
ええ、
あ、そんな話喋ってないんだ。
そんなもんぐらいです。
でね、はい、まあ大阪支店の時に、はい、まあ、喫茶店があるんですけども、
はいはい、
ハービスエントっていうね、はいはい、あのショッピングモール的な、
はい、
あのものが大阪にはありまして、
ありますね、
はい、そこの何階かな、
うん、
の喫茶店でシーンがありまして、泊まりさんがね大阪来た言うて
二人でね、
青いグラスのアイスコーヒー飲んではりましたけども、はい、まあこう常にもう満席になってるみたいなんで何の因果かその時の支店長の劇団四季の劇場が上にあるというね、
はい、
ライオンキングとかやってますけど、
そうですね、
これはなんかねすごく因果ですね、因果愚痴ですね、
因果愚痴、うん、そうそう、まあそこね、あの劇団四季の大阪の劇場のね、入り口があの1階高にあって、で綺麗な入り口があって、その、まあ、周りハビステントの一体になってるんで、
うん
うん、あそこはまあスポットとしていいところではありますけれども、
ね、まだ裏のフロントできてへんかったね、あの時多分ね、裏は全然映れんかったもんね、
またできてなかったんですかね、
でもあのフロートコートとか全部取っ払ってたからね、最近ではあるね、今年ではあるんやけどね、
あの今年のね5月、あの坂井雅人さんのなんかインタビューだか いともに出た時 の、あのテレフォンショッキングのゲストだったかで見た聞いたんですけど、5月の頭ゴールデンウィークぐらい入った時ぐらいから撮ったって言ってましたよ、
うんうんうんうん、なるほど、うん、ほんならもうグランフロントオープンして、あすっごい人やったからな、
まうまくさばいたんでしょうね、そのあたりが見せ方として、そうですね、
ね、
うん、
で六甲の夜景も行って、
そうですね、
うん、あっこよう一台だけにしましたね、
まあ確かにうまい、や確かにそれは言われたらそうですよ、
うん、
うん、
閉鎖したんでしょうね、
うん、まあ撮影のためにね、うん、
レインボーブリッジ閉鎖できません
っていうね、
あれ今軽く流された、
いやいやいやいやいやいや、まああの同局の別ドラマ行ったなと思ったんですけど、はい、
いやいや言うてね、あそこ閉鎖用でしたな、大体常にね車いますしね、
そらそうですね、
車止められへん時の方が多いんで、
うん、
六甲の夜景ね、あ見てね、あの女子口説くんですよ、みんな頑張ってください、
そういうことですね、
あれですよ、ほんで何ですか、東京にね呼ばれるじゃないですか、
そうですね、
もう出向が決まったみたいな感じで、その言ってた小木曽治条約の人と、
はい、
ね呼ばれた時のね論破といい、もうあれ痛快ですね
、まあまあそうですね、
うん、
うん、
責任の一端があったことみたいです、
うん、
一端とはなんだ、一端とはね、
あれね、まあ、うん、あの確かに会社組織のそのありようっていうところも確かにその通りだって思われる人がいたんじゃないかなって思ったんですけど、うんうんうん、そのね現場主義だっていうところがあるかもしれませんけど、はい、じゃあ何のために本社本部はあんのっていう、
では何のためにあなたたちはいるって、やめてしまえさっきから都合のいいことばっか書いてんじゃないぞ、キロ君今から言うことをしっかり書けとくわけ、私は5億を必ず回収する、それまで邪魔しないでいただきたい。
そうですね、うん、本当に、いやもう今もうこの20分以上、
はい、
一応半沢直樹ネタになってるんですけど、
ええ、
やっぱりよっぽど見たんだなっていうことはよくわかりますよね本当にね、
よっぽど見ましたよ
本当に、いやそら、うん、そら7週っていうのはよっぽどですよ、うん、そうですか、
ええ、
うーん、まああの前編を通して本当にあの、はい、その全10話はね、
うん、
本当にあの今年というか21世紀に入ってからの日本のドラマの中でも、
うん、
本当にあのまあ、視聴率が表している通り、
うん、
もう一番と言ってもいいドラマなんだろうとは思いますけれども、
まあ
ね、あのその TBS というかプロデューサーサイドの意向としては、まあ、これで終わりじゃないというようなね、
うん、
その後続くような含みを持たせた感じで、
はい、
まあ、あのよく言われる最後のね、
うん、
最終話の終わり方っていうのが、ものすごい含みを持たせる終わり方だったので、
うん、
いわゆるあのクリフハンガーという技法ですか、
はい、
あのその
気になって気になって
しょうがない、
うん、
で次回に続くっていう、
うん、
っていう感じになってましたけれども、まあ、その後が気になるところですけどね、
予告編も全くないしね、なんかね、
そうですね、
うんうん、次やるとも何も発表ないし、
うん、
でね終わったらジャンジャンって終わったら、
うん、
半沢直樹で使用している BGM のサントラを数名様に プレゼントしますよ、あんたそういうこと誰も聞いたの知りたないわってあの時みんな思ったと思うんですよ
そうですね、
みんなこうなったと思いますよ、
ってみんな思ったと思いますけど、まあまあ、 あの原作通りといえば原作通りだったんですよ、終わり方自体はね、東京セントラル証券という子会社にね、出向するということで
営業企画部長職として、
はい、
東京セントラル証券出向を命ずる
って聞いた後のそのね半沢直樹、
一瞬びっくりして、そっからの睨みですよ、
こうね、あの、
睨みかっこいいね、あの睨み、
そうで、その睨みで終わったと思って
終わったら半沢直樹で使用してる BGM のサントラを10名様に何だよそれは何やそれ思いましたよ僕も。
それはまあみんな思う、そりゃそうですわな、まあそりゃそうです、
ほんまに思いましたからね、
まあまあまあまあ、あのその終わり方が気になるっていう人は、やっぱりまあその次もきっと見ると思いますし、まあどういうふうな、その続編作りになるのかっていうのはきっとまあ
そうですね、
構想されてるとは思いますけれども、
香川さん出てくるんですかね次は。
どうでしょう、まあね、私はあの原作なった日なら結局は、
見てるんですね、
小説を読んでしまいましたので、まあ、その後はまだご覧になってない方のお楽しみということにしといたらいいかなと思うんですけど、結構やっぱりあの悪の強い役をやってしまってるんで、みんなそのままフェードアウトしてしまうのはっていうふうに思われるところはあるんじゃないかなと。
まあ、岸川部長の方が濃かったけどね、言うても、あとね、黒崎さんね、国税局の金融庁検査開けてちょうだい半沢課長じゃ次長をってちょっと竹口純平さんみたいな口になってしまい
ました確かに、そうですね、いいドラマでしたね、
しかし香川さん土下座ばっかりしてますねほんまになんか土下座する役多くないですか。結局カイジでも焼き土下座してるし。
まあまあまあまあ、まあね。
ねえ。
まあそれが仕事といえば仕事ですから。
はい。
本当にそれは。
すごい役者ですね。本当に。
濃い役者さんが揃ってました。はい。
ということぐらいですかね。
はい。半
沢直樹さん。またもう一回見よう。
はい。
はい、
You can come get some。
あのね、
はい、
まあ U-NEXT 入ってるってじゃないですか、で光 TV にも実は入ってましてい
ろいろ入ってますね。
光 TV はうちの、高齢の、
はい、
お父ちゃまがおられるんですけども、でまあテレビ NHK しか見ないんですよ、
はい、
まあ、商店以外はね、朝からずっと NHK で7時で、はい、7時の時も僕は7時家出るんですけども、以上大阪からお伝えしました7時ですで音楽バーンって流れるんですけども、それで、まあ、出ていくんですよね、家ね、NHK ばっかり見てはるんですよ、とにかくNHK か、商店かゴルフね。
あ、そう、あ、そうですか。
ゴルフサントリーオープンとか見てますね。
あ、そうですか、ほう、
そんなんしか見ないんですけども、
はいはいはい、
まあ映画好きなんでね、昔から親父は、若からし日の時に、20代かなんかの時に盲腸の手術して、
はい、
どうしても見たい映画があったから汽車乗って、映画見に行った、
はい、
その手術した翌日に、
ほう、
で帰ってきて先生に怒られたっていうのがあるらしいんですけど、そりゃそうやろ、どうやら合いびきやったらしいんですけどね、後から聞くと、まあ、そういうぐらい映画好きで、僕もちっちゃい頃から、まあ、字幕も読まれへん時代から「ジョーズ」
うん
「エクソシスト」とかよく連れていかれて、
はい、
怖いわーと思いながら、
お
怖い映画ばっかりやんと、
はい、
ね、思いながらもよく行ってましたよ、
はい、
で毎週、ね、日曜日になったら、まあ、かなりの、家族愛あふれた父やったんで、
はい、
毎週日曜日には梅田阪急の屋上とか、
はい、
よう連れてってもらいましたよ、
ゲームコーナーへ、
ようゲームしてました、
はい、
まあ、そういう知事なんでね、映画好きなんですよ、
うん、
だから映画見たらええやんって、
はい、
これあのまあ試しでやって言うて断ってへんからもうこれ入ってもってるから、
はいはい、はいはい、
でランケーブルが長いのを言ったんで、うん、それ買ってくるまで繋げてなかったんですけど、はい、最近買って繋げてあげたら、
はいはい、
もうずっと見てるもん、
やっぱり、
うん、あずっと映画見てる、
なるほど、
うん、
結構いいのやってますもんねっていうか、はい、まあそれはもうよりすぐりですから、
うん、
光 TV は私もあの一時履いてたんですけど、
あ、そうなんや、お猿のマークのね、
そうそうそうそう、う
ん、光カエサルか、
はい、
うん、
いいですよ、あのまあいろいろ、まあ洋の東西問わずという感じでやってるので、
うん、
私はあの海外のラブストーリーとか結構見てたんですけど、いやいやいや、まあそれは余談になりましたが、
うん
うん、まあいいと思いますし、そうですか、お父様、
はい、
映画ばっかり、
映画ばっかり見ておりますよ、
なるほど、
うん、
まあいいと思いますよ本当に、
うん、
あのご子息からの、まあ、プレゼントというか、あのこんなんあるから見てって言ってね、
ええ、
で素直にあのご覧になるお父様も可愛らしいと思いますし、
うん
うん、楽しいと思いますし、
もう夢中になりすぎてね、あれ困りますけどね、うん、あのね、朝の5時半に、
はい、
出て行って写真撮り、写真趣味なんで、
はいはいはい、
撮りに行かなあかんから、うん、あの出て行かなあかん、明日折れへんからって言ってて、はい、ああそうなんやー言って言うてましてね、
うん、
で僕はその日まあちょっと して帰ってきたのが3時ぐらい帰ってたのかな、夜の、
うん、
電気ついてるんで、あれはまた電気つきっぱなしで寝てるんかなと思って、
はい、
で速度降りてたらテレビ映画見とったんですね。え、何してんのって言ったら、もうなんか、いや、あの5時半に起きた、じゃあ5時に起きたらええねんけど、もう2時に目覚めてもう寝られへんから映画見とんねん言うてましたけどね、まあ、そういう時間潰しにもなるというね、夜中やってませんから、
うん、
うん、まあそれ良かったなと思いました、
うん、はい、
はい、
いうことだと思います、
うん、
なんか半沢直樹から続けてまたそのドラマ映画ネタという感じになりましたけれども、いや本当にいいと思いましたよ、
まあ見るという意味ではね、
うん、
まあこれから話す話も、
はい、
まあ見ることなんですけども、
お、
あの夢の話、
あ、夢の話、
はい、夢をよく僕見るって言ってたでしょ
前、
最近前って、
はい、
最近あの働き詰めすぎるのかわからないですけども、見てもあんま覚えてないことが多くて、
はい、
でちょくちょく覚えとるじゃないですか、
うん、
でその時の心境が左右されるっていうのは分かってるんですよ、
うん、
で夢占いとかもやってるって言ってたじゃないですか、
はい、
でそんなの見てても、思うんですけども、
はい、
それも当たるも八景、当たるのも八景じゃないですか、
うん、
その時の心境すごく現れてるけど、まあ占いっていう部分ではあんまり信憑性ないかなと感じたんですね、
はい、
っていうのもまあ僕 ね、ちょっと前、もう1ヶ月2ヶ月ぐらい前かな、
うん、
に夢の中にナスビ出てきたんですよ、
お、
一
富士二鷹三ナスビのナスビですか、
ナスビ出てきたんですよ、
はい、
ナスビの夢なんか見ることないでしょ、まず
まあ検証生活をしてるわけでもないですしね、
それナスビさんね、それ、
うん、
ナスビさん
また別のナスビ、
違いますよ、
あ、
なんかあれね、ダジャレを目指して目指してるだけありますね、やっぱりね、
いえ
って言うと勝ち誇りみたいな顔してますけど、まあ、あのナスビ出てきたんですよ、
はいはい、
ナスビをどういう風に料理しようかっていう夢やったんで、はい、
うん、
あ、ナスビの夢見たわって、
はい、
まあ、結構見た夢みんな言うんですけども、夢見た時は言うなって、
うん
うん、言われるんで、
はい、
まあ、言わずに置いといて、
はい、
翌日ぐらいに、
はい、
もう鷹が出てきたんですよね、
あら、はい、
あ、なんやこれと思って鷹を買うてる夢見たんですよ、あの鷹賞として、
二鷹出てきました、
はい、
三ナスビ二鷹と来ましたか、
これいよいよ富士山ちゃうと思ったんですよね、
はいはい
はい、見ません一向に出てきません、なんもええこともないしやっぱりダメやね、そういうの信じちゃダメっすよ、なんもええことないし、ほんまに逆にね、まあ悪いことの方が多いかもしれないですよ、
まあ、
うん、
まあまあね、まあ何でしょうか、
はい、
あの結局はあの現実に生きる自分の自力で何とかしなさいという、
そうそうそう、他力本願じゃダメよと、
まあ他力本願じゃいかんと、
うん、自力でせえよと、
はい、
自力で活路を見出すんや、
そう
そう、頑張っていかなかんよってことだね、
うん、
うん、
まあそりゃそうですわな、
そうそう、
うん、
やられたらやり返すんやろ、
そうやね、
ね、
そうそうそうそう、
ええ、
10倍返しです
ってなるわけですよ
本当に、そう、そうですよ本当に、
うん、でそんな夢の話ですけども、はい、なんか変わった夢とか見ました
最近ですかもういやあんまりだから夢見ないっていうか、はい、おそらくあのくたびれてるんでしょうね。僕はあの抜けてしまってるんですよ、
はい、
ただあの午睡ってあの昼からフラット2時間ぐらい、
はい、
あの休みの日とか昼寝をするときにたまに見ることはありますけど、はい、この間もちょっと怖い夢を見たんですけど、
怖い夢ですか？
あの本当にあの口にしてしまうと、うん、あのあまりよろしくないなと思うので この場所では言わないようにします。あの僕自身 の, あの周りにいてる親類縁者が出てきた夢だったんですけど、そうあんまりよろしくないなと思ったので、
はい、
本当にだからそれこそあの口にするなということでね、
はいはい、
うん、と思いました。
なるほど ね
怖い夢は見たということだけをお伝えしておきます、
うんうん、僕もね夢見たらねこうやって夢日記って携帯に、
はい、
あのね、この赤いとこを全部書いとるわけなんですよ。
はいはいはいはい、
ね、10月のこう結構書いてるんですけども、うん、これあのすごい多いでしょ、
はいはい、
過去になると
そうですね、
連続で書いた時もありますし、
ほんまや、
で
わわわわ
3月とか、
はい、
今年の3月とか、まあこれ3月から始まったんだけどって言ってますけど、まああの1個しか仕事しない時ですよ、
うんうん、
もう毎日書いてる感じでしょ、
はい、
ほとんど、
はい、はい、そうですね、
ね、
今まあざっとあのスクロールして見せていただきましたけど、確かに最近は、はいはい、その断続的というか見る機会が減ってしまってるのか、
そうなんです、
書く機会自体が少なくなってる感じがしますね、
はい、でこれねあのこうキーワードしか書けないんですよね、
ほうほう、
はい、でそれのキーワードの意味が、
うん、
そうなんだよっていう、
うん、
あの分析なんですけども、
なるほど、
例えばあの猫なんてね出てきたら、
はい、
あのあんまり良くないっていう、猫っていうのはあの女性の象徴らしいんですよ、
ほう、
であんまり良くないっていう、
うん、
夢らしくて、
うん、
逆に犬はいいっていうね、
ほう、
うん、
犬は何の象徴なんですか、
犬何やったっけな、最近犬飼いたんやけどな
犬飼ってるじゃないですか、
そうなんですよ、犬はねあの忠実性や忠誠心、
おお、なるほど、忠犬ハチ公ですな、
友達、
うんうんうん、
犬は懐いてくる夢は吉兆で、じゃあ吉夢で、
うん、
友達といい関係を築いていくことができるとの暗示、助けられる夢であれば協力者や援助者が登場する暗示、
うん、
逆に犬に噛まれる夢は恐怖、友人に裏切られたり思うように物事が進まなかったりするっていうことですね、
ほ
う、うん、
いろいろあるんですね、
あるんですよ、
ああなるほど、まあ一富士二鷹三ナスビ以外にもいろいろと、
そうなんですよ、ナスビとか打っても出てこないですよそれは、はい、出てこないですよ、
ナスビ見たって言っても、
うん、出てこないんですよ。だから猫は、だから逆に猫は女性の象徴であるとともに気まぐれや本性、嫉妬などを表します。
ほう、
基本的にはん、基本的にはあの猫の夢はマイナスの暗示、
ほう、
猫がそばに近寄ってくる夢は災難が降りかってくる、
ほう、
で身の回りのことを十分注意した方が良さそうですと、猫を飼っている夢を見たら人に知られたくない秘密を手にすることになるぞって、
ほう
とかね、
なるほど、
うん、
なるほど、
あるんですよ、
そうですか、
はい、
うーん、
どんな夢見たか覚えてないけどねキーワードしか書いてない
さすがにちょっとあの過去になると、
はい、
うーん、そうか、
そうなんですよ、こういうアプリもあるんで、
うん、
みんなやってみたらと思いますけどね、
ほいほい、
うん、っていうなんか、
はい、
なんかこうちょっとなんていうの雑談みたいな感じになりましたけども、
いやまあそら最後はいつもこんな感じで息切れは、はい、息切れですけど、
息切れタイムですか、
はい、まあまあまあまあまあ、
うん、
まあ夢もね、そう夢ね、まああのこの大魔王の夢の話は大地さんはよくしてくださいますけど、
ええ、
私もあのかつて1回だけあの熱弁を振るったことがありましたが残念ながらあのねえ、
はい、
トラブルにより
僕は消去しました
ということがあったので、
はい、消去してしまいました僕
まあ仕方がないですね、もう本当に無算したらいいんですよ、本当にいろんなことが夢のように消えてしまえ、
ね、あのデータ管理というのは結構大事ですよ
大事です、
あのデスクトップの整理とかね、
はい、
あのフォルダの整理とかちゃんとした方がいいなっていう、まあ、その時に思いましたから、
はい、本当に、
ね、
もう気をつけてくださいという感じです、
は
い、
ええ、今回の大魔王というか、あの場所2年に4回から始まってからか、
はい、
は大橋がやっております。
はい、
管理を管理運営大橋がやっております。
はい、
はい、
収録した時間も大事なので、やっぱりあのそれはね、
うん、
お互いの時間を費やしてるということで大事にしないといけないなと。
本当本当
本当本当
本当ですよ。
はい、
はい、
I'm thinking about you。
まあいうことで僕も44になりましたから、
はい、
はい、今日この発表になった時ですよ。
そうですね、
放送が発表になった時ですよ。
そうです、
はい、
1969年の12月9日にお生まれになった、
はい、うん、爆誕したわけです。
爆誕した激おこぷんぷんまる子と第一画伯が、
はいはい、
かつては確かに激おこぷんぷんまるだった。
はい、
なんか
雷だ。
雷、さすがもう来るときは全然そんな気配がしなかったんですけども、雨を呼んでくる男大橋が、
はい、
雷も呼んできまして、
激横ですよ。それは
そう、空が激横な感じになってますけども、
うん、空も興奮しておる
もうね、
はい、僕面倒くさいってよく言われるんですけど、
はい、
その面倒くささをもう見やこうかなと、
あ、
逆に思いました。
もうね、正しいですよ、
うん、
どういうわけかね、私その知り合う人たちが、
はい、
その30歳を超えたぐらいから知り合った人たちがどんどんどんどん面倒くさい人たちばかりになってるんですよ、
うんうんうん、
でその面倒くさい人たちに対するなんか受け手役聞き手役という立場みたいになってるんで、その面倒くささをもう磨いていただいたらいいんじゃないかなと本当に思いますね。
もうめんどくさいって言わそうと思ってましたね。今職場でもね、一人おるんですけど、
はい、
男のやつが、
うんうん、
に、まあ、高に高にって言って従われてるんですけど、
はいはい
は
い、
で、まあこう、僕はあまりにもめんどくさいもんですから、
はい、
もう聞いてるだけになってきて、
うん、
で、はいはい、はいどうぞ、はい、はいどうぞ、みたいな感じの返事がしなくなったんですね。うん、で、ある日こうって、ちょっとこれわからない、ちょっとレクチャーしてもらいます、ちょっとメニュー変わったんで、
はいはい、
レクチャーしてもらいますって言ったから、それ切ってな、その時僕は半沢直樹ずっと見てたんで、
うん、
それは三等分に切るんだよ、それは三等分に、三等分に切ってな、その中に入れろ、早く早く入れるんだって言ってたら、もうめんどくさって言われたもうその時買ったって思いましたね。やっとめんどくさって言わせたと思って。
若者相手に何してるんですかうんうんうん、
はい、
まあまあまあまあ、そんなね、面倒くさい大人の、
うん、
第一画伯も、
はい、
44歳を迎えられたということで、
ええ、
いや本当にね、まあまあまあまあ、元気にこうやって声を届けられる機会を続けてるということが、
はい、
まあ、この大魔王復活編の主題ですので、
うん、はい、
まあ、これからもこの大魔王の後悔を続けられていったらいいなと思うわけですよ。まあ、大和じゃないですけれども、
はい、
やって最後に後悔がないように、
うん、
我々も頑張っていけたらいいなと、
はい、
思いますね。
わかりました頑張りましょう、ちょっと、
はい、まあまあ、全然ノープランなので、来年もきっと、
うん、
まあ、年6回の、まあ、2、4、ロハと12の年6回の場所になるかなということだけは今私の頭の中にあるんですけれども、ただ、ずっとお話をしてる中で、
はい、
やれていないことということで、
うん、
今日の配信の中でもね、お話をしてました、その大相撲を見に行くということ、
見に行くこと、
はいはい、で大魔王グッズ、はい、T シャツを作るということ、はい、まあ、この2つぐらいは、最低やれたらいいんじゃないかなと、
うん、
で、まあ、生放送というか、
うん、
配信がどこかでね、
うん、
できたらいいのかなとも思いますけれども、
その T シャツはどこでプレゼントしましょうっていうことになりますよね。
まあでも応募してくれるのはきっとカルちゃんぐらいだと思いますけどもね。
そうかなカルちゃん、うん、なんか投稿してもらうとね、そのためには
そうですね、
うん、相撲に関する、
相撲に関する、
うん
うん、
相撲じゃなくてもいいですけどね、
まあね、
うん、
そうですね、
うん
うん、まあまあまあ、でも本当に繰り返しになりますが、大相撲を見に行きましょうということと、
うん、はい、
あとその、まあ、第一画伯ご提案の、
うん、
T シャツ作成、
はい、T シャツとステッカーね、
T シャツステッカーはやれたらいいなと、
はい、やりましょう、
ところですね。
デザインもちょっと考えますわ。
あ、はい、はい、 まあ、あのそれとともに、ぜひあの大魔王のウェブページの更新もしていただけたらなと。
そうだね、そうだね、はい、まあ、ダメですね。来年はだからそういう感じで、
はい、
あの更新して、
はい、
来年かい年末にちゃんと更新しますけど、
はい、
はい、
まあ、あの元気にお届けできたらいいなと、
はい、
思うところですね。
そうですね、
はい、まあ、こんな感じですかね今日は。
はい、
あの今の終わりの回って言わずに終わりの回みたいになっちゃいましたけど、まあ、元気をお届けできたんじゃないですか。
うん、
うん、あの楽しい回だったと思いますけども、
はい、
うん、いやまた来年も頑張りましょう。
来年はね、なんかもうちょっと飛躍できたらと思うんですよ。
毎年毎年思いますけど、まあでもあのこうやって思えるだけまだあれいいと思いますよ、うん、本当に。
そうですね、うん、まあ僕来年ちょっと目標ありますし、
はい、
来年中にちょっとなんか自分で、
はい、
なんか店でもやりたいなと思ってるんですよね、
はい、うんうんうん、
なんかちゃんと先頭かなっていうのもありますんで、
はい、
ひょっとしたら1回ぐらい大魔王休むかもしれないですよ、うん、
なるほど、
僕が。
なるほど、
その時大橋さん一人で
大魔王やりますか。
はい、やらダメなんですよ。
なるほど、
はい、
分かりました、
まあ、ロッキーにも呼んでもでもええですけど、
いやいやいや、はい、まあ、そこはまたあの一人喋りの配信を、やったらいいかなと思います、
ね、いやそれはあくまでもあのあれですからね、
予定は
かもしれないですからね、
予定は未定で決定ではないということで、
かもしれない運転で行こうっていうやつですよ。
はい、
はい、
じゃあ、
はい、
かもしれない運転で、
はい、
来年も頑張りますよと。
頑張ろう、
頑張ろう、
おはようって言ってますよ僕朝おはよう、じゃあいつも通り目標10分始めよう。そんな上司になりたいわ
、また来年、
バイバイ。